to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for.
あ こんばんはです。来ました。はい、ですね。今日はですね、なんだっけ。黒髪雪シリーズを、の、続きを、やろうかと。思っとります。はい。で、ジータレス読み、781エニグマのアーカイブ聞いてたらおっちゃん来たと思っちゃうじゃないですか。来ましたよと、今夜も聞かせていただきますと、あざっす。で、782こっちゃんおんばんはワクワクと、まあ、こっちゃんじゃないですけどおんばんはと、はい、あざっす。で783 懐かしい曲、今日は頭から作業用 BGM とさせていただきます。アザスで784、こんばんは、ありがとうございます。今日もゆっくり聞かせていただきますと、なんでありがとうございますなんだかよくわかんないけど、こっちの方がありがとうございますなんですけど、とりあえずアザスで785、恋の136伝説来たと、こんばんはおっちゃんと、おっちゃんじゃないんですけど、とりあえず来ましたはい、あざっす。で、786、おっちゃんコードもおっちゃんじゃないですけど、こんばんはです、今日は風が強くて車で走っていて隣の車線に飛んでいきそうになった、何も被害なかったと。まあ、自分の周りは特に雨はすごかったですけどね、被害っていうことは起きなかったと思いたいけど、多分大丈夫だと思うんだけど、はい、というわけで、早速いきましょうか。あ、直ストップんーで、ですね、でまだ787、ジータの方ね、大阪と、まあ、大阪じゃないですけど、こんばんはです、来ました、あざっす。で、黒髪雪シリーズっていうのはですね、ささいな恐怖っていうサイトさんの、ところにあるシリーズもんのやつなんですけども、5まで、読んでるはずなんですわ。なので、6、彼女の死に関する 2,3 の事柄っていう題名の話からいきたいと、はい、思います。はい、じゃあ行きましょうか。前編後編あんのかな、今前編って書いてある。あれ、ちょっと待って待って待って、ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待った、びっくりした、びっくりした方すいませんね。これもしかして俺読めない、このサイト今後編を開いたわけですよ。今ページ開いたら前編って書いてあったから、あ、後編あんのかと思って開いたら、うふふふ言われたから、ちょっと待ってよ、どうしようかな。いや、音がどっから出てるか、まあ、BGM カットをしたいので、それをちょっと今探してたんだけど見つからなかったから、ちょっとページ切ったんですけど、どうしよう、ちょっと待ってね。また音乗りますけど、ちょっと待ってよ。参ったね。ウェーブを切ればいいのかな。ちょっとウェーブ切りますね。だから BGM も多分切れる。でも声は切れないはず。後編を開く。で、今ウェーブ切ってるから声は乗らない。声は乗ってないね。声は乗ってない。さっきのウフフは聞こえてないけれども BGM が載せられない。しかもこれ中編って書いてある、これ中編って書いてある。しかも今度後編を開く、後編てかどちらにせよですね、ウフフがどっから発せられてるかはわからないというか消せないっぽいので、このページ開いてる限りずっと鳴り続けるんですかね、これ。そうするとまずいですね。じゃあちょっと、BGM を止めて、止めてって言っても多分どうせ元々聞こえてないんですけど、止めて、無音でやります。じゃあ。無理だ、これ。あ、無理だな。多分、うふふ出ちゃう、これ。ああ。笑い声怖い。ああ、もう一回ちょっとウェーブオンにしていいですか。 これ絶対もうなり続けてますよ、これ多分。ちょっと行きますね、覚悟しておいてください。あ、無理無理、はい無理無理はい無理無理。でもこれ真面目な話、開いてる限りずっと鳴ってるっつうのはどうなのかな、読めなくねそのなんつうの、別に朗読とかじゃなくて、エスケープキー押してもダメ、ちょっと待って、エスケープキー、エスケープキー今押しました。でスピーカーまたオンにします、スピーカーっていうかウェイブオンにしますね鳴ってるよ鳴ってるよ鳴ってるよ、エスケープ押したけど鳴ってるよほら、エスケープ聞かねえよって笑ってるよ。ウフフを BGM にありゃいいっすよと。え、じゃあ中編開いたらずっと中編読み終えるまで鳴り続けるけどいい？後編は鳴ってんのかな、後編は鳴ってないっぽいな。そしたら音かぶるもんね普通。いきなりちょっとこの自分のこの初見アタックがダメですね。もともと調べときゃすぐそんなこと分かったんだけど、何も調べてねえでやってっからな。うん、ということで、ウフフ BGM にするわけにも多分いかないと思うので、そのまま行きましょうか。じゃあまあウェイブオフミュート状態で、BGM 載せないで行きましょう。はい、すいませんね、ちょっと自分もびっくりしましたね。どんぐらいの音量で乗ってたか分かんないけど、ちょっと大きめで多分乗っちゃいましたね。びっくりしましたね、多分ね。すいません。Windows 7なら音量バーからブラウザの音消せなかったっけって書いてあるけど、自分 XP ですね。で、今 Chrome で開いてますけど、ブラウザーはフラッシュの音を消せばどうかなと。ブラウザーはフラッシュの音をどうやって消すんだか、ごめん、分からん。だからそのまま無音でいきますわ。無音っていうか BGM なしで、ウェーブオフでいきますわ。はい、じゃあ前編中編後編とあるようなのでいきましょう。彼女の死に関する 2,3 の事柄っていう題名の話です。いきましょう。ウィークデーの午後、ある15階建てマンションの屋上から若い女性が飛び降りた。女性は頭部及び全身を強打し、ほぼ即死状態だった。血液や脳などが遺体の周囲半径数メートルも飛び散っていたという。死亡したのは都内の私立愛徳女子学校に通う女生徒であった。いささか不謹慎ではあるが、これだけであれば単なる自殺で済む話であったが、その女性とが妊娠していたとなるとちょっと困ったことになる。検視の結果、女性とは妊娠5ヶ月の状態であることが分かった。お嬢様高校というほどではないにしても、厳格な校風が売りの学校サイドからすれば、あまりことを公にしたくないのは当然であった。女生徒の自殺後、その女生徒の幽霊の目撃談がしばしば聞かれた。教室、図書館、廊下の片隅、ありがちな話ではある。上城先生、呼ばれて振り向いた人物は背のすらりとした若い女性で、ちょっと目を見張るような美貌だ。20代半ばから後半といったところだろうか。呼び止めたのは愛徳女子高校、すなわちこの学校の教頭であった。教頭だ。樋口真奈美の件では申し訳ないですな、ずっと不登校で顔も合わせていないのに。若い女性教師、上城紗友子はにっこりと微笑んで首を振った。とんでもありませんわ教頭先生、不登校であっても自分のクラスの生徒なんです。悲しい結果になりましたが、担任として最後までケアしますわ。 とはいえ臨時でいらした先生に何から何まで任せっきりで、ん？汗の顔、宦官の至りですな。ところでこれから樋口真奈美の母親に会いに行こうと思ってるのですが。上白が言うと教頭はふっと顔を曇らせた。先生、お分かりかとは思いますが、例の件で母親はかなり神経質になっておりますので、そのあたりどうぞよろしくお願いいたします。穏便にそのことを大きくしない方向で。例の件という部分で教頭は下腹部に手をやって妊娠を意味するジェスチャーをした。ご心配なく教頭先生、心得ていますわ。樋口真奈美、言うまでもなく先日ビルから飛び降り自殺した生徒である。状況から考えても自殺であるのは間違いなく事件性はない。妊娠したことを思い詰めての自殺であろうと思われている。問題は相手の男性は誰なのかということであった。警察の調べでも学校内の調べでもそれらしい男の影は浮かばなかった。生徒が何か隠しているのではないのか。大人たちがそう思うのも無理からぬところではあったが、実際のところ樋口真奈美のクラスメートたちも彼女が誰かと付き合っていることなど知らなかった。生徒たちの話では樋口真奈美は見た目も実際もかなり奥手であったらしい。性格もおとなしく、間違ってもナンパされるタイプではないという。とは言っても聖母マリア様じゃあるまいし、相手がいたのは確かだが、女性教師上白は思う。そして樋口家の玄関前に立った上白はチャイムを鳴らした。意外なことに母親はすでにこれ以上ことを大きくするつもりはないということだった。主人が自殺というだけでも情けないのに、妊娠など恥の上塗りだと申しまして、娘の死の真相よりも世間体か。上白は思うが、そんなものなのかもしれないとも思う。それであの先生、あの実はその、突然母親が何かを思い出したように言った。実は娘が死んだ時これを、言いながら仏壇の奥から何かを取り出した。手のひらぐらいの大きさの平たい紙包みである。これを握りしめていまして、母親は紙包みを開いた。これは、その中に入っていたものを見て上白は目を見開いた。お母様、どういうことなんですか。なぜ真奈美さんがこんなものを。母親は首を横に振った。わかりません、あの子のものではないのは間違いないんです。体を清めるとき私が髪をすいてやりましたので。また娘の死に顔を思い出したのだろう。また娘の死に顔を思い出したのだろう。母親はおえつを漏らした。上白は改めて紙包みに入っていたものに目をやった。一房の毛髪、紙包みに入っていたのはそれだった。紙包みを手に取って仔細に見てみる。無理やり引き抜いたらしく、毛根だけではなく皮膚や肉らしき組織も確認できた。本人のものではないが自殺であるのは間違いない。上白はしばらくその毛髪の束を見つめていたが、やがて顔を上げ母親に言った。お母様、もしよろしければこれは私が引き取らせていただきたいのですが。はい。え？顔を伏せておえつを漏らしていた母親であったが、思わず顔を上げ上白をまじまじと見つめた。上白は樋口家を辞した後、近くの公園に向かった。手にはたった今見せられた紙包みがある。 結局母親は樋口真奈美が握りしめていた毛髪を上城に託した。上城がそれをどうするのかということまでは母親は考えが及ばなかった。無理もないことであった。上城は公園の隅、人目につきにくいところにしゃがみ、紙包みを開いた。紙包みの中にある毛髪の上に樋口真奈美の写真を置く。これも樋口家でもらってきたものだ。続いてショルダーバッグから 両端が尖った金属質の道具を取り出した。密教で使用する仏具で特古章と呼ばれる道具であった。毛髪と写真の手前に特古章を置き、上城は何か小さな声で唱えた。そしてポケットからライターを取り出し、写真と毛髪に火をつけた。バチバチバチと毛髪が燃える時特有の音を上げ、写真と毛髪が燃え始めた。行きたいところへお行きなさい。会いたい人のところへお行きなさい。そして上城は言った。思いを叶えなさい、自分の力で。毛髪と写真はすぐに燃え尽きた。何もいきなり死ななくてもいいじゃないか。自分の部屋の中でその少年は震えていた。妊娠してたなんて一言も言わなかったじゃないか。部屋の中、ベッドの上で自分の体を抱え込むようにして座り込んでいる。眼鏡をかけて華奢な体つきだ。少年は樋口真奈美の子供の父親、要するに樋口真奈美の相手であった。樋口真奈美とは予備校の冬季集中講座で知り合った。もともと異性との交友がほとんどなかった樋口真奈美であったので、学校も警察も予備校には気づかなかったのであろう。もちろん自殺なので事件性がないというのも一因ではあった。ままごとのような幼稚なセックス、数えるほどしかしてない。樋口真奈美の自殺のニュースを見てみ、ニュースで、樋口真奈美の自殺をニュースで見て以来、少年は自室に引きこもっていた。外へ出るのが恐ろしかった。樋口真奈美の死が自分のせいだと言われそうでひたすら怖かった。僕が悪いんじゃないぞ。心の中で自己弁護を繰り返していた少年だったが、ふと奇妙な匂いが漂っていることに気づいた。何の匂いだ。あれこれと記憶をたどり、それが髪の毛が燃える匂いであることに思い当たった。だがなぜ髪の毛の燃える匂いが。思わず顔を上げる。部屋のドアの前に樋口真奈美が立っていた。真奈美。あまりの驚きと恐怖にまともに声も出ない。ドアの前に立つ真奈美は愛徳高校の制服姿だった。飛び降りた時の姿だ。トマ君。少年を見下ろして樋口真奈美は言った。黙って死んじゃってごめんね。でもトモ君のことは何も言わなかったよ。あたし赤ちゃんのことも何も言わなかったよ。でもねやっぱりあたし寂しいの。一人は寂しいの。言いながら微笑みながら樋口真奈美の幽霊が近寄ってくる。突然床からボタボタボタと重い音が立った。顔は樋口真奈美に向けたまま視線だけを床に向ける。樋口真奈美のスカートの中から大量の液体が滴り落ちていた。どす黒い色をした血であった。床に広がっていく血だまりを気にも留めず、樋口真奈美は少年に手を差し伸べた。お願い、一緒に来て。 私と一緒に来て、もともとベッドの上に座り込んでいた少年だ。後ずさって逃げようにも、後ろは部屋の壁で逃げようがなかった。
来るな。
樋口真奈美が少年のすぐそばまで近づき、そして少年の髪の毛をつかんだ。信じられない力だった。樋口真奈美は少年の髪の毛をつかんだまま壁に向かって歩いた。少年も一緒に壁に向かって引きずられていった。壁にぶつかりもせず、そのままずるずると。少年はいつしか立ち上がっていた。髪の毛をつかまれたままなので、上半身を折り曲げた状態だ。顔も下に向けた状態なので、床しか見えない。床？床ではない。これはコンクリートの地面だ。薄暗い部屋の中にいたはずなのに、辺りは明るくなっている。しかも広い。樋口真奈美が立ち止まり、彼女の足元で地面が切れているのに気づいた。一緒に行こうよ。そう言って再び樋口真奈美が歩を進めた。ブチブチと音を立て、頭頂部に激痛が走った。コンクリートの地面が切れた先、そのはるか下に自動車や歩行者が小さく見えた。体がふっと軽くなった時、少年はようやくここが樋口真奈美が飛び降りた場所であることに気づいた。トモ君、私たちずっと一緒だね。樋口真奈美は幸せそうな笑いを浮かべていた。上城先生、昨日はお疲れ様でした。樋口真奈美の家に訪問した翌日、愛徳女子高校の職員室、パソコンを操作していた中年の男性教師が声をかけてきた。いえいえ、何です？インターネットですか？エッチな画像でも？勘弁してくださいよ。いくらなんでもここでそんなもの見れませんよ。えらく奇妙な事故、いや事件かなこりゃ、がありましてね。男性教師が見ていたのは新聞社のサイトだった。都内の割とここから近いところで、男子高校生が部屋の中で死んでいたらしいんですけどね。その死亡状況が奇妙というか、なんというか、死亡原因が全身打撲だって書いてあるんですけどね。ほら見てくださいよ、脳挫傷に内臓破裂ですよ。ねえ、どうやったら部屋の中でこんな死に方ができるんですかね。状態を見る限り、まるで高いところから落っこちたような死に方ですよこれ。それともう一つ、頭頂部の髪の毛がむしり取られているらしいんですよ。どういうことなんでしょうね。そんなことして何の意味があるんでしょうね。ね、奇妙でしょう。上城は一瞬目を細めたが、すぐその後に言った。やめてくださいよ、なんだか気味が悪いじゃないですか。男性教師もあまりこの話題で引っ張るのはまずいと思ったのか、話題を変えた。そういえば先生、勤務は今日まででしたよね。なんか残念ですよ。送別会お断りになったんですって？どうもそういう席は苦手でして、ご挨拶も済ませましたし、申し訳ありません。上城は頭を下げた。生徒たちも残念がありますよ、上城先生は人気があったから。その言葉には直接答えず、上城はもう一度頭を下げて職員室を出た。上城紗恵子、密教の宝具特許証を持ち歩く女性教師は、樋口真奈美が思いを遂げたことを確信した。樋口真奈美の強烈な怨念は、その手に握られていた髪の毛を一目見ただけで分かった。したがってごく簡単な呪法だけで十分であった。上城紗恵子はほんの手助けをしたに過ぎない。 さて次だ。上白紗衣子は次に臨時教師として赴任する女子高校のことを思った。上白紗衣子はそこで黒髪由紀と会うことになる。そのことを上白紗衣子も黒髪由紀も知る由もなかった。以上、彼女の死に関する 2,3 の事柄っていう題名の話でございました。音戻した。でエジータですよ。788、声声と、はい、さっきのあの中編で流れたやつね。で719、お茶部屋に女を連れ込んでいたのねと、まあ、ずっと笑ってるやつがいるのも嫌ですけどね。それで790、ゾッとしたと。ゾッとしましたか。はい、すいません。で791、笑い声怖いと。はい、いきなりだからね。で、792、なんだよサムちゃん、久々に聞けたら女の笑い声とか怖えよと。だってあれずっと流し続けるかなありゃ。で793、エスケープキーを押してもダメと。ダメでした。で794、ウフフを BGM にやりゃいいっすよと。まあ、それは今度は逆にあそこまでずっと鳴り続けるとちょっとね、うん。で795、お茶ウフフで遊んでんのと。別に遊んではないんですけど、うん。で796、とんでもない設定にしたもんだ、いた主。はい、なんか止められたりとか、まあ数回鳴るとかだったら良かったんですけど、うん。で797、 Windows 7なら音量バーからブラウザの音消せなかったっけと。で自分 XP で798、ブラウザはフラッシュの音を消せばどうかなと。やり方わからない。で799、今来た、始まったばかり、出遅れたと。まあ始まったばかりですけど。で800、問題切り分けて全部オフにしても声鳴ってたりしてと。まあ、ウェイブオフにしたらなりませんでしたね。で801、おっちゃん来てた、小葉は出遅れたと。もちろんじゃないですけど来ました、ザス。で802、 IE だとアドオン許可しないと笑い声出ないっぽいと。あ、そういうことか。でも IE 使わねえからな。で803、脳みそ飛び散ってるくらい頭飛んでるのに母ちゃんが死に装束の髪をすいてやるって変じゃねと。パッカー言ってるはずなのにってことか。うん、実際どうなのかね、 あるんかね、そんなことそんなことっていうか、まあそういうぐらい頭いポーンといっちゃってんのに髪をすいてやるってことはあるんかね。まあでもあっても、まああってもおかしくないっていうか、あるかもしれんけどね、うん。どんな風になっても最後、ちゃんとそうやってやってあげるっていう、やってあげたいっていう人は いるかもしれないよね、親だったら。でもできるのかどうかちょっとわからんのやけども、うん。で804、怨念ってそんなに恨まれるような関係だったかなと。なんだろう、細かいところは結局だってで、ただ妊娠させたってことしかないからよくわからんって感じじゃない。うん、これは何、同じ時の集中講座、講義講座だっけで一緒の時にそれで、会って数回やったら妊娠した。それ以外何かあったっけ。俺読んでて分かってねえぞ。はい。んで、だからそこまでてか髪の毛そんなブチブチっと、もうちょっと、ちょっと自分分かんなかったな。そこまでの関係だったのかな。そこまで なんで自殺したんだこれ。で805、この作者さんはちょっと物語作りすぎかな、呪法とかと。まあ人それぞれですよね。で806、久しぶりに間に合った、聞かせていただきますと、あざっす。で807、親ったんおこんばんごと、この前不思議なことがあったので書きこと、投げ。僕の家には2階に行くための階段があるのね。その階段の上には南西向きの窓があると。夜登るときに西側が黒いから月だななんてなんとなく思ってたら、おかしいなと思ったと。で、その30分ほど前に外に出て南の空に高校と光る月を見てたのを思い出した。でもこんな短時間で、と思って再度見たら西の空には月はない。で2階に上がりきって南の空を見るとやっぱり月がある。あれは何だったんだろうと。ちなみに数日前に日本漫画昔話で似たのを見た。それはタヌキの仕業のお話でした。タヌキは一度引いたことがあります。その帰りに事故りました。月みたいに明るいのがあって、あ、お月だけどこれ月じゃなくねっていう話ってことか。何だったんだろうねって言われても俺もわからんけども、まあ不思議な話っていう。そんだけ空にすごい光る、でもその明るいって、月もそんだけ明るいっていうことあんのかな。月レベルの明るさってことか、逆に。まあそれでもすごいんだけど、日本漫画昔話でタヌキの仕業のお話でそんなあんだ。へえ、なるほど。で808、そういうぐっちゃりしたいでも頭に板みたいなのを入れて形整えて皮膚を縫ってきれいにしてから葬式するんかね、どうだろうと。まあ、なるべくきれいな形にはしてあげようっていうのはあるのかもせんけども、ちょっとよくわかりませんけども、あんまりひどい死体って先に仮装しちゃってからまたやったりすることもあるよねと。ありそうだけど、ちょっとその辺は自分は詳しくないので分かりませんが。で809、海外ではエンバーミングという遺体をきれいな状態にする職業があるみたいだけど、日本では全部葬儀屋さんのお仕事なのかなと。どうなんでしょう、どうなんですかね。エンバーミングっていう遺体をきれいな状態にする職業があるんだ、すげえな。へえ、大変。きれいな状態っていうのはどういうことなんだ。まあ普通のねあれだったらあれだけど、いろいろねひどい事故ったとね、ものじゃねえや、遺体に関してはどうすんだろうね。なんかいろいろまあ、ルール的なものがあるんでしょうけど、で日本だと葬儀屋さんのお仕事なの、葬儀屋さんのお仕事なのかな。でもなんかそういうのいそうだけど。で810、そうそう、月レベルの明るさでちらっと月の輪郭も見えてたんだけどね、でも消えたと。月の輪郭って言っても月の輪郭じゃないわけでしょ、でも消えたと。UFO みたいなやつってこと？わからん。で811、事故ってバラバラなのを人間っぽく見えるように縫い付けたりするって聞いたことあるよ、掃除屋さんと。掃除屋さんってそんなこともすんの？マジかよ。で、812、化粧師とか、送り人が死に化粧とか欠損補修するよ、掃除屋が紹介してくれると。やっぱいるんだよねそういう、人たちが、葬儀屋つながりでね、なるほど。で次ね、どっち読んだ方がいいのかな。次ね、番外編ってやつが間に挟まれてるんですよ。番外編ってやつを読んだ方がいいのか、7の方に行った方がいいのか、どっちなんでしょう。 番外編っていうのを読むべきなのかな、ここで間に挟んであるから読むべきなのかな、まあ、読むかそっちを。で、脳幹視、813、脳幹視の仕事かなと。脳幹視っていうので画像検索で、なんか脳幹してる風な画像がありますけども、脳幹視っていうのがいるわけですね。で、814、ああ出遅れた、もみあげ伸びたと、伸びてねえ。で815、本編があっての番外編だからもう少し本編やってみたらと。でもね、間にね番外編がねちょこちょこ挟まれてるんですよ。だからそのタイミングで読むべきなのかなと思うけども、どうしたらいい。まあいいか、本編やるか。じゃあ本編いきます。臨時教師上白紗恵子っていう題名の話ですね。まあ、来たってことなんですかね、そのさっきの続きですから、多分。はい、じゃあ行きましょうか。はい、行きましょう。臨時教師上白紗恵子。私、榊真理子のクラスの担任が出産が近づいたため産休を取った。学校からのお知らせを聞くまでもなく、担任がいずれ産休を取ることは分かっていた。ホルスタインと称される胸と腹なので、ギリギリまで確信が持てなかったのも事実ではあるが、当然クラス内では担任教師を揶揄する言葉が飛び交った。あの目牛、30過ぎて結婚したんだよね。産めるうちに産んでおこうって腹かな。年食ってから結婚してエッチの味を覚えたからゴムなしでやりまくったんだろうな。旦那が気の毒だ。二人目でしょ、よくやるよね。あ、二人目じゃないよ、三人目。うっそ、私入学してからずっと目牛が担任だけど腹ボテは二回目だよ。バスケ部の先輩から聞いたから間違いなし。一昨年の担任が目牛だったんだってよ。その時も産休取ったって聞いたもん。先輩もさすがに呆れてた。いやー本当に3人目か。他に楽しみないのかね。そんなこんなで次に話題になるのは、臨時でやってくるのがどんな教師かということである。臨時教師が到着するのは6事件目が終わってからということであった。私たちの期待はあっさりと裏切られ、やってくるのは女性らしい。しかも若いそうだ。大丈夫かな。たとえ臨時にしろ、若い先生に女子校はきついんじゃないかな。というわけでクラス内はその日一日気もそぞろであった。6次元目が終わりに近づいた頃、教室前方のドアの外に誰かが立つ気配がした。来たんじゃない、目牛の代理。来た来た、外に立ってるよ。さっさと終わらないかな。科学の授業なんて誰も聞いてないのにさ。さてと、代理の先生が到着されたようだからちょっと早いが終わろうか。教室内に漂うさっさと終わりやがれオーラを感じたのか、科学の教師が言った。手早く教科書類を片付け教室を出る。入れ替わりにその臨時教師が入ってきた。数瞬の間、私たちは無言だった。綺麗。そのわずかな間、おそらくクラスの誰もがそう感じたと思う。服装はごく普通だった。 白いブラウス、紺のタイトスカート、ほどほどの高さのヒール。学園漫画によくあるようなバカみたいにケバい格好というわけではない。年齢は20代半ばから後半ぐらいだろうか。髪は肩より少し長いぐらいで、軽いウェーブのかかった濃い茶色であった。キリッとした釣り目気味の大きな目が印象的なぐらいで、全体にごく普通の若い女性教師といった風情である。それでも言葉を発するのを忘れてしまうほどに綺麗だと感じたのだ。すらりとした、それでいてきっちりと出るところは出たプロポーションがそう感じさせたのだろうか。身長は私と同じぐらいか少し高いというところか、170センチぐらいと見た。ここが共学校か男子校だったら、今夜の男子生徒のおかずは決まったようなものだなって、私は親父か。その女性臨時教師は黒板に自分の名前を大きく書いて、生徒の方、すなわち私たちの方を向いた。産休を取られました浦沢先生に代わりまして、これからしばらくの間、皆さんの担任となる上城紗恵子です。担当教科も浦沢先生と同じ国語です。どうぞよろしく。臨時教師、上城先生はそう言って頭を下げた。一瞬遅れてクラスの生徒が一斉に拍手した。それでは今日はご挨拶ということで、これで終了します。起立、礼。生徒たちが礼をし、その後一斉に帰り支度を始める。私も同様だった。榊さん、榊真理子さんはいますか。上城先生のその声で帰り支度をしていたみんなの手が止まった。私もまた同様だった。戸惑いながら返事をする。はい。ああ、あなたが榊さん。あのね、悪いんだけど、後で第二会議室に来てもらえないかしら。大したことじゃないんだけど、ちょっと聞きたいことがあって、お願いね。言うだけ言って上城先生は教室を出て行った。呆然としている私はクラスのみんなは置いてきぼりだ。帰り自宅の手を止めたまま、みんな上城先生が出て行った教室の戸を見つめていた。マリコ、あんた何したの。クラスメートの一人が私に言って、その声で私も我に返った。ちょっと人聞きの悪いこと言わないでよ、何もしてないわよ。いや違うね、下手に隠し立てしないでさっさとゲロした方がいいぜ。いきなり呼び出しだもんね、よっぽどのことじゃないとね。知らないってば。そりゃもう大騒ぎ。第二会議室の戸を恐る恐る開ける。失礼します。長テーブルについていた上城先生が振り向き微笑んだ。わざわざごめんなさい、こちらに座って。言われるままに長テーブルの角を挟んだ斜め向かい側に座る。椅子にかけた時、ふっといい香りがした。上城先生のつけている香水だろうか、でも香水とは違うような気もする。びっくりさせてごめんなさい、わざわざ来てもらったのは、実は学校のこととは関係ないの。榊さん、あなたちょっと前に怖い目にあったわよね。ほら、〇〇町の殺人鬼。思ってもいない話題だったので、私はまたしても戸惑った。思い当たる話題があったのかというツッコミはなしだ。わけがわからないながらも私はうなずいた。その時のことを聞かせてもらえない。まずどういうふうにあの殺人鬼と遭遇したの。で、私はあの朝のことを話した。登校途中、住宅街の中をうろついていると悲鳴が聞こえ、声の方に行くとあの殺人鬼がいたこと。 殺人鬼が私に向かってきたとき警官が発砲したこと。ふーん。ところで坂地さん、あなたはバツバツ駅から学校に通ってるわよね。通り道とは言っても住宅街の中に入るというのはなんか妙な気がするけど。それは犯人が住んでいた家を見ようと思って。家を見ようとってあなたがそう考えた時点で事件のことは知らなかったはずでしょ。なのにどうしてわざわざそこへ。上城先生の疑問はもっともだった。私は使用の家に対して感じたそもそもの疑問から話した。塀にずらりと置かれた使用ね、確かに奇妙だわ。でもどうしてそれが結界だと思ったの。ちょっと飛躍しすぎじゃないかしら。あなたはそういうことに詳しいの。それはなんとなくです。あら、そう。上城先生は首をかしげ続けた。犯人の名前は知ってる？後でニュースで見ました。芦屋とかって。そう、こういう字ね。言いながら上城先生は自分の手帳に芦屋と書いた。でも本当はこう書くの。今度は手帳に芦屋と書いた。どう？なんかピンとこない？今度は私が首をかしげるとピンとこないかと言われてもな。あそこはもともと芦屋道満という陰陽師の血筋だったのよ。陰陽師って知ってる？聞いたことあります。っていうか映画にもなったし。ああそうか、ちょっとしたブームにもなったものね。でね、坂地さん、犯人を撃った警官だけどあなたが呼んだの？とんでもないです。そんな余裕なんてありません。私は激しく首を横に振った。でしょうね。でもね、だとするとちょっとタイミングが良すぎると思わない？朝あんな住宅街の中を普通制服警官が巡回なんてしないわよね。おかしいでしょ。おかしいだろって言われてもな、事実そうだったもんな。内心ではそうぼやいたものの、上城先生の疑問ももっともではあるので、私は何も言わずただ困ったような顔をした。でね、事件のあとあの家は更地になったわけだけど。上城先生は話題を少し変えた。あの家の周辺で気味の悪いことがあったりしたんだけど、それは知ってる？噂では聞きました。それが今はそういう話を全く聞かないというのは。私はうなずいて上城先生の話を肯定した。それもまた奇妙な話よね。霊能力者と称する連中がお祓いをしたわけでもないし、もしあのまま噂が広まったらあの住宅街は大騒ぎになったはずだわ。一過性のブームというには噂の広まりと収束があまりにも急なの。ここで上城先生は私に顔を寄せた。まるで誰かが何かしたとしか思えないのよね。誰かがデマを流したってことですか？ううん、その逆。誰かが噂が噂であるうちに噂の元を封印したってことなのよ。私は内心はぁってあった。もちろんそんなことができる人間なんてそうはいないわ。でね、坂地さん。上城先生はさらに私に顔を近づけ囁くように言った。あなた誰がそんなことをしたか知ってるんじゃない？それとももしかしたらあなたがやったの？もしかして私は何か問い詰められているんだろうか。でも私そんなオカルト漫画みたいな能力はないぞ。 答えようのない質問に私が困り果てていたその時、戸が遠慮がちにノックされガラガラと開かれた。私と上城先生は同時に入り口を見た。入り口に立っていたのは黒髪ユキだった。上城先生、教頭先生がお呼びになってますけど。あ、はい、わかりました、ありがとう。いけない、もうこんな時間だ。ごめんなさいね、榊さん、長々と引き止めちゃって。どうもありがとう。また話を聞かせてもらうかもしれないけど、今日は帰ってね。それじゃ。上城先生はそそくさと第二会議室を出て行った。入れ替わりに入ってきた黒髪ゆきから私の通学カバンを受け取り、私たちも会議室を出た。黒髪、感謝。なんかわけのわからないこと言われてさ、困ってたんだ。シェイク一杯でどう？そう言って黒髪ゆきはニヤッと笑った。廊下の向こう、カツカツとヒールの音高く教頭室へ向かう上城先生の後ろ姿が見えた。その姿を見ながら黒髪ゆきがずっと右手を上げた。手刀みたいに揃えた指先を上城先生の後ろ姿に向けて何かを送るように振った。私は黒髪の目が鋭くなっているのに気づいた。私は思わず目をこすった。黒髪ゆきが手を振ると、その手のあたりから上城先生の方に向けて何かもやもやとしたよく見えないものが飛んでいくのが見えたような気がした。もやもやが上城先生のあたりまで行くと、突然上城先生がふらつき壁に左手をついた。上城先生は右手でショルダーバッグの中を探り、何か金色に光る尖ったものを取り出した。それをくるくるとバトントワリングのように回して持ち直し、横縦横縦と何回か動かすと、モヤモヤはふわっと散るように見えなくなった。9時黒髪ゆきがぽつりと言った。続いて上城先生は金色に尖るものの先端をコツンと壁に当てた。同時に校舎が轟音を立てて揺れた。あまりの衝撃に立っていられず、私は廊下にへたり込んでしまった。地震？飛行機が落ちた？トラックが突っ込んだ？パニクリかけている私の手を取り、黒髪ゆきが立たせてくれた。ねえ、今すっごい揺れたよね。大丈夫？もう帰りましょう。ふと上城先生のことを思い出し、廊下を振り返った。上城先生の周りにさっきのモヤモヤはすでになく、先生は何事もなかったかのように遠ざかっていった。校舎を出てしばらくした頃、黒髪ゆきが言った。さっきの揺れだけどね。すっごく揺れたよね。何だったんだろう、あれ人には言わない方がいいと思う。多分どこもピクッとも揺れていないはずだから。だってあんなに揺れたじゃない、私立ってられなかったんだから。いいから。いつになくぶっきらぼうな調子で黒髪ゆきは言った。心ここにあらずといった感じだ。真言密教か。また黒髪ゆきはつぶやいた。その意味を問うことは私にはできなかった。声をかけにくい雰囲気が今の黒髪ゆきにはあった。本人は自覚していないだろうが、ずっと例の鋭い目のままなのだ。その時ふっと気づいた。上城先生から漂っていたあの香り、あれは香水ではない、お香だ。それもかなり高級な。ともあれ、今日はっきりしたことが一つ。上城先生なんて嫌いだ。以上、臨時教師上城紗恵子っていう題名の話でございました。 でジータですよ。816、こんばんは。とエンバーマーの実録映画で死に化粧師オロスコという作品があります。音が出ますので後ほどご覧くださいと。オロスコ、へえ、エンバーミング、エンバーマー、へえ、死に化粧師っていうのがいるんだ、すげえ。うーん、どういう流れでそういうとこの仕事に就こうってなるんだろうね。817、ドーマンってジュゴンドーじゃなかったっけ。どなんか前やったと言ってましたよね、ジュゴン、ジュゴン、ジュキンと書いてジュゴン。うん、でもなんか、うん、うん、まあその辺自分詳しくないから全然よくわかりませんが、で、次いきます。次、8、ちょっと待てよ、これ続きあるな、またあの音出るかもしれないからちょっと待って。おお、これ長えぞ、ちょっと待てよ、これやばい、これ超長いこれ4まであるわ、4まである。地獄の豪華、これ何で沈めの日っつうのかな、これなんて読むんだろう。清め、清め、沈めじゃねえか、これ清めだ、 清めの日、地獄の豪華清めの日っていう題名のやつが1から4までありますわ、これで結構長い。今日これで終わりにすっかな、もうこれだけで相当長いの、これ。じゃあこれをやって今日は終わりにしましょう。1から4まであるから結構長いですこれ。地獄の豪華清めの日1から4ですね。第8話目になるんでしょうか。一応8と書いてあるところでございます。でそれ行く前にジータレスミ818、海外で土葬のところがあるよねとありますね。ああいうところでは遺体の防腐処理をするみたいなんだけど、そういう仕事の延長で無残な形の遺体をきれいにする仕事になるみたいと。なるほど、そうか、防腐処理を、そうか、なんか日本、まあね、日本だと火葬だから、その土葬のなんかあんまりよく分かんないっていうか、イメージがそんなにね、ないから、なんかよく分かんない感じがちょっとしたけど、土葬だとそうだよね、防腐処理をするから無残な形の遺体をきれいにする仕事っていうのもあるってことか。なるほど、まあ火葬の日本でも別にいろいろやる方はいるらしいですけどもね。じゃあ地獄の豪華清めの日っていう題名の話、結構長いで、なんかすれ読み状態のところもあるんで、うん、結構、うん、いろいろありますね。まあいいや、行きましょう。1、もっちゃん、もっちゃんって書いてある題名、サブタイみたいなやつです。 誰もがもっちゃんの呪いだと思った。誰もがいずれ犯人たちは報いを受けるに違いないと思っていた。犯人、正確には犯人と思われる者たちが次々に死に見舞われていった時、誰もが因果応報を思った。正直に言えば誰も死んだ犯人に同情しなかったのだ。いささか唐突だった。順を追って語ろう。最近は報道されることが少なくなったような気がするが、俗に言う少年犯罪は相変わらず多い。私、榊真理子の周辺でも事件の話をしばしば耳にした。大抵はひったくりなどだが、傷害そのものを目的とした事件も結構あった。いわゆる親父狩りである。で、ある夜もっちゃんがそのターゲットになったわけだ。もっちゃんは不老者、ホームレスであった。もっちゃんというのは仲間内での通称で、本名は誰も知らなかった。瓶や空き缶、段ボールなどを回収して日々の糧を得ていたらしい。比較的小綺麗な身なりをしていたので、住民も特に迷惑がってはいなかったようだ。ホームレスの人にはよくあることだが、もっちゃんは一匹の犬を飼っていた。中型の雑種で老犬と言ってもいい年だったらしい。事件を目撃した人はいない。加害者であろうと思われるが、はしゃいでいる声を聞いた人が何人かいる程度であった。真夜中に悪ガキが騒ぐのは毎度のことなので、誰も気にしなかったらしい。住宅街の中にある公園、そこの公衆便所の中でもっちゃんの死体が発見されたのは明け方のことだった。発見したのは公園を散歩コースにしている近所の老人。もっちゃんの死体はボコボコ状態だったらしい。蹴られたか殴られたか、あるいは凶器を使ったか。もちろん事件はテレビニュースに流れ、新聞にも載った。近所で起こった殺人事件であるだけに、私も含め近隣の住人は大騒ぎであった。が、正直に言おう。いくら多少見知っていたとはいえ、死んだのはホームレスの人であり、やはり人事なのであった。日頃自分たちが歩いている公園で殺人が起こったという興奮が冷めると、次はお決まりの噂話である。あいつらがやったんじゃないというやつだ。あいつらというのが、この辺りを縄張りにしている悪ガキであるのは言うまでもない。事件以後、もっちゃんが飼っていた犬を見かけた人はいない。2. 慶医大 法医学部武健室。違う、部じゃない。冒険室、解剖の冒。行きましょう。公園で発見された不老者の遺体は解剖のため慶医大法医学部に搬送された。冒険室に向かいながら、遺体に付き添ってきた刑事が解剖を担当する助医に説明する。ガイシャは50歳ぐらいの不老者で、数人から殴打されたようです。今朝発見された時にはすでに死亡。ホームレス狩りってやつですかね。遊び気分で人を殺すんだもんね。人の命を何だと思ってるのかしらね。憤慨しつつ、名取裕子の女医は冒険室の扉を開いた。あら、女医がひょうきんな声を上げた。遺体はまだ到着してないの？いいえ、俺ガイシャと一緒に来たんすから。刑事は首を振って答える。じゃあ遺体はどこ行ったってのよ。何にもないじゃない。はあ、そうっすね。冒険台の上に寝かされているはずの不老者の遺体は、しかしそこにはなかった。もともとそこになかったわけではないようだった。 冒険台の上には被害者のものらしき血痕が付着していた。3、事件その1。家のドアを開けて玄関で靴を脱いでいると、待っていたように母親が台所から飛び出してきた。というか、実際に私が帰ってくるのを待っていたらしい。ねえねえねえ、マリコマリコマリコ、知ってる知ってる。なあに、どうしたの、着替えぐらいさせてよ。それどころじゃないって。まあ聞きなさいな。ほらほら、二丁目の佐々木ってうちに今日警察が来たのよ。大騒ぎだったんだから。二丁目の佐々木。私は首をかしげた。もう鈍いわね。ほら、こないだ公園で人殺しがあったじゃない。あれの犯人じゃないかって言われてる悪ガキの家よ。あっと私は声を上げた。捕まったの？ところが母親は首を激しく横に振った。それが違うのよ、死んだんだってよ。と驚いたでしょ。死んだ？なんで？そんなことわかるわけないじゃないのよ。お母さんは何だと思ってるのかしらね、この子は。もういきなり逆ギレだ、やってらんない。甘味堂のおまんじゅうがあるから着替えたら降りてらっしゃい、という母親の声を背中で聞きながら私は2階の自室へ入った。もっちゃんを殺したかもしれないと噂されていた悪ガキはこの近所の中学生だった。いつも 4,5 人のグループで行動し、たちの悪いいたずらを繰り返していた。私の母親も含め、この界隈の住民はほとんど困り果てていた。もっちゃんが殺された時、誰もがこの悪ガキたちがやったのではないかと思った。この近所では親父狩りやホームレス狩りは起こっていなかった。それでもあいつらならやりかねないと誰もが思ったのだ。普段着に着替えてリビングに降りていくとお茶が入っていた。しばらくは母親と向かい合って無言でおまんじゅうをパクついていたのだが、ふと母親が言った。ねえ、これってもしかしてもっちゃんの呪いじゃないかしら。まさか。私はそう言ったが、母親の目はマジであった。4、事件その2。ねえマリコ、なんか近所で事件があったんだって。昼休み、なんとなく喋っていた時に黒髪ユキが言った。そうそうそう、まあ聞いてよ。ホームレスの人が公園で殺されて、でね、うちの近所の悪ガキ連中が犯人なんじゃないかって噂されてるんだけど、一昨日その悪ガキの一人が死んじゃってね。でねそれがさ、もっちゃんの呪いじゃないかってうちのお母さんかなんか言うんだけど、うちのお母さんなんか言うんだけど、とまあ私が知っている範囲の情報を話した。一瞬母親と同じことをやっているような気がしたが、そんなことはどうでもいい。もっちゃんって？ああごめん、殺されたホームレスの人の名前、通称だけど。黒髪ゆきはうなずきながら聞いていた。それなりに興味があるらしい。話の途中、黒髪ゆきの目がほんの一瞬鋭くなり元に戻った。その日の帰り道、駅の改札を出ると、私の家がある方の駅ね、サイレンの音が耳に飛び込んできた。パトカーのサイレンである。そんなに遠くの方ではない。何があったんだろうと思いながら私は家へと歩いた。家まであと数メートルというところで、玄関から誰か飛び出してきた。誰かということもない、私の母親だ。お母さんどうしたの？声をかけると私に気づいて振り向いた。あ、マリコ、ちょうどよかった、早くいらっしゃい。そう言ってどこかへ走ろうとする。 私もつられて小走りしながら母親に言った。何？どうしたの？どこ行くのよ？いいから。わけがわからん。仕方なく着替えもせずカバンを持ったまま母親の後を追った。数分ほど行くとパトカーが何台か止まっているのが目に入ってきた。赤色灯がぐるぐると回っている。その周りをぐるりと囲むように大勢の人がたむろしていた。母親もその人たちの近くで立ち止まり、そこで私も追いついた。何なの？小声で母親に聞く。例の悪ガキの家、逮捕しに来たのかな。それだけでこんなに何台もパトカーが来るはずじゃないじゃないの。ここで母親は一瞬間を置いた。業界用語でためという。殺されたのよ。また？その時問題の家の玄関から担架が運び出されてきた。担架には白いシーツがかけられていて、それが誰なのかは見えない。ただサスペンスドラマで結構目にする光景なので、それが何なのかは想像がつく。遺体だ。担架に付き添って中年の男女が出てきた。多分悪ガキの両親なんだろう。担架と一緒に警察車両に乗り込み現場を去っていった。事情聴取とかいろいろあるんだろうな。去っていく車をなんとなく目で追っていた私の耳に周りのあちこちからひそひそ声が聞こえてきた。ひそひそ声はたたりとか呪いとか言っていた。そう、私の母親だけではなかった。この近所の人たちはみんな感じているのだ。あのもっちゃん殺しとこれらの事件とに何か関わりがあるということ。みんな何かに怯えていた。私もまたようやくではあるが、もっちゃんの呪いを実感し始めていた。5. あるサイトの書き込みから。関東近郊の実は怖い話すれ。1.7.C 関東近郊で起こった怖い話、目撃した残虐な事件などなどを教えてください。あなたの目撃談ならさらにうまよろぴこ。 2.7.C 新すれおめでどうなの。 3.7.C 怖い話苦手。 4.7.C 青梅街道でスクーターに乗った女子高校生がセンターラインを走っていて、すれ違った車のミラーにメットのあご紐が引っかかり首ちょんぱでアボン。 5.7.C アンカー4新聞で見た、もったいない。 6.7.C 五反田の安アパートで男女の死体派遣。男は死後1ヶ月で腐敗しきっていたが、女の方はその死体にずっと付き添っていたという。ガクガクブルブル。7.7.C バツバツく丸々町で頭のおかしくなった男が斧を振り回して両親を殺してから外の通行人を惨殺。たまたま通りがかった女子高校生も襲われかけたが警官に射殺。8.7.C アンカー7襲われかけた女子高校生の画像希望ぬ。ブスだったら死んでもいい、死んでてもいい。9.7.C アンカー7そこ心霊スポットだよね。10.7.C もう解体されて更地になったよ。で11.7.C近所に住んでた夫婦、嫁さんがなぜか突然発狂して夜中に旦那を刺し殺した。その後精神病院行き、町中大騒ぎになったよ。12.G 嵐が来そうな予感。13.7.C 池袋の P という喫茶店には幽霊が出る。14.7.C アル中の男が自分の子供を壁に叩きつけて殺し、女房も殺してバラバラにした。15.7.C 東上線の京駅近くにある遠慮寺には見ると呪われる絵があるという。遠略寺だっけ。はい、まあいいや。で16.7.C 埼玉かよ。で17.7.C 不倫していた OL が不倫相手の一家を散弾銃で射殺、その後自分の頭も吹き飛ばしてアボン。18ナナシガクガクブルブル、女はコアヒで、19ナナシアンカー17、頭の吹っ飛んだ状態の OL の画像ティボンヌ。27死皆殺し OL 萌え。21ナナシ都内の私立愛徳女子高校の女生徒が妊娠したことに悩んでマンションから飛び降り自殺、その後学校内ですり泣きながらさまよう女生徒の幽霊がガクガクブルブル。22ナナシアンカー21実名出すなゴラで、23ナナシありがち すすり泣きながらさまよう女性との幽霊で、24ナナシアンカー21中出ししてんじゃねえよで、25ナナシ都内の女子校で5人が次々に不審死、1人が行方不明で、26ナナシ1人が行方不明そいつが犯人で、27ナナシ丸々くバツバツ町でホームレス殺しがあったよね、その犯人が次々に死んでるって聞いたけど誰か詳細希望ね。28ナナシ犯人というか犯人らしい連中がな、殺されたホームレスのたたりとかで、29ナナシなんで犯人だってわかるんだ。30ナナシ噂だよ。31ナナシ殺されたホームレスの死体が消えたらしい。32ナナシゾンビかよわらソース希望ね。33ナナシその死んだはずのホームレスが歩き回っているのを目撃されているらしいと書いてみるテスト。34ナナシだからソース出せってもっともらしいこと書いてんじゃねえよで、35ナナシ新聞に出たわけじゃなしソースなんて出せるわけねえだろボケで、36ナナシ34、35アンカー餅つけマジレスするとあの近辺の住民の間では本当だと言われてる。実際に死体が消えているからそういう噂があるんじゃないか。少なくとも犯人と目されている悪ガキが2人死んでいるのは確かだ。37ナナシ消えたホームレスはメリーさんの館に隠れているらしい。38ナナシ37アンカーメリーさんの館は関西の話だろ神戸だったで、39ナナシ通称でそう言われているだけらしい。こっちのメリーさんの館で、47シで、何そのホームレスが自分を殺した連中に復讐してるっての。で、41ナナシらしいな。ところでこっちのメリーさんの館ってどこよ。で、42ナナシメリーさんの館の場所教えれ。そこで昼休み終了5分前のよ呼び鈴が鳴り、私はインターネットの閲覧をやめた。清流学園高等部の視聴覚室にはパソコンが数台置いてあり、生徒は自由に操作できる。予例か。すべてネットに接続されていて、アダルトサイトなどのたちの悪いサイト以外は閲覧可能だ。私が今見ていたのは2チャンネルという掲示板サイトで、昼休みになんとなくサイト内をさまよっていたら、もっちゃんに関する書き込みを見つけたのだ。メリーさんの館って何だろう。6慶医大法医学部助教授室。これで2人目ですよ先生。どうすればああいう死に方、いや殺し方が可能なんでしょう。冒険。死体検案を終えて監察医の部屋でコーヒーを飲みながら、死体検案に立ち会った刑事が首をひねっていった。私が聞きたいわよ。今回の仏様も部屋の中で死んでたのよね。冒険を担当した名取優子2の女医が逆に聞き返す。はい、部屋の真ん中で仰向けになった状態で、喉に大きな噛み傷、ここからの大量出血が直接の死因、あと腹部も噛み破られていて内臓の一部が欠損って。これってね、ぶっちゃけで言えば肉食動物に食い殺されたって感じなのよね。ねえ、ドーベルマンとかそういう気の荒い犬を飼っていたってことないわよね。ええ、どちらの家庭もペットは何も飼っていなかったようです。 というかそもそも犬とかそういう動物の声を聞いた人間はいないんですよね。ねえ先生、何か動物が噛み殺したように見える殺し方ってないですか？刑事は情けない声を上げた。そんなこと私に言われたってさ、この前のホームレス殺人の遺体も見つからないままだし、私だって困ってんだからね。そう言ってから女医は思い出したように刑事に聞いた。ホームレスといえばうちの旦那からちらっと聞いたんだけど、この被害者二人ホームレス殺人の容疑者なんだって？はあ、まだ証拠が固まってなくて聞き込み段階なんですが、どうもそうらしいと。ただ任意同行で引っ張るにしても、その前に立て続けに殺されてしまいまして、こういう関係もよくわからない状況なんですよ。こっちも困ってるんです。あ、もしかして口封じで殺されたとかさ。マルボー暴力団じゃあるまいし、ガキがそんなことしませんよ。先生、サスペンスドラマのミスジス。それより先生、最近流れてる噂、ご存知ですか？噂？最初のホームレス殺人、あの会社が復讐してるんじゃないかって言うんですよ。だって死んでるんじゃないの？遺体は行方不明だけど。ですから。刑事はかすかに体を震わせていった。その会社の呪いなんじゃないかっていう巷の噂です。バカ言わないでよ。私は医者よ。呪いだのなんだのそんなことを認めるわけにはいかないわよ。くだらないこと言ってないでさっさと犯人捕まえなさいよ。そう言いながらも女医の顔色は若干青ざめていた。7、犯人たち。佐々木勇気15歳、中学3年。松本直也15歳、中学3年。後藤敦16歳、無職。田中秀樹15歳、中学3年。この4人がもっちゃんを殺害した犯人である。4人は毎夜のように盗難ミニバイクを乗り回し、住民の安眠を妨げていた。あの夜もいつものようにけたたましい排気音を立てて公園内の広場を周回していた。その公園の隅をねぐらにしていたのがもっちゃんであった。薄い綿布団に身を包み、もっちゃんは寝入っていた。実際はミニバイクの騒音で目覚めていたであろうが、わざわざ火の粉を浴びる物好きはいない。大抵のホームレスたちはじっとして嵐が過ぎるのを待つ。がその夜は違った。もっちゃんの飼っている老雑種犬が騒ぎ回る4人に吠え立てたのだ。主人を守ろうとしてのことだったのであろう。さすがにもっちゃんは体を起こし老犬をなだめたが、すでに遅かった。んだこのワンコロが。4人がもっちゃんの姿を捉えた。もっちゃんは老犬の体を抱きながら自分を取り囲む4人を見上げた。その目には怯えのようなものはなかった。4人をただ無表情に見上げていた。それが4人の勘に触った。なんだその目は、この小じきが。かくしてなぶり殺しが始まった。なぜかもっちゃんは悲鳴一つ上げなかった。佐々木勇気、松本直也、この二人はすでにいない。残るは二人。残る二人のうちの一人、田中秀樹は自分の部屋で震えていた。自分の部屋にこもっても意味がないのはよくわかっている。佐々木も松本も自分の部屋の中で死んでいたのだ。いな、殺されていたのだ。だがそれでも田中は部屋の中で震えるしかなかった。突然携帯が着信音を上げ、田中は悲鳴を上げた。ディスプレイに出た名前は後藤敦であった。 おそらく後藤もどこかに隠れて震えているはずだ。お互いそれは分かっている。俺だけど、田中、助けてくれよ。後藤、どうしたんだよ、今どこだよ。犬がよ、犬が家の周りをうろうろしやがってよ。何なんだよ犬ってよ。あの犬に決まってんだろうが、あの小じきが飼ってた犬だよ。あいつがこないだから俺をつけ回してやがるんだ。なんであいつの犬ってわかる？そこまで言いかけた時、携帯から凄まじい悲鳴が飛び出した。どうしたん？慌てて問いかけたが、もはや後藤は聞いていなかった。犬が来た。あの犬が目の前、俺の前に来るな。小じき野郎はぶち殺されてから来るなって言ってんだ。くそ、いいな、来るな。後の方の声は悲鳴なのか笑っているのかわからなかった。それから先、携帯から聞こえてくるのは何かぐちゃぐちゃべちゃべちゃとした音だけであった。その咀嚼音の中に時折野生動物のような荒い息遣いが混じっていた。数瞬の沈黙。まだ聞いてるかね。後藤の声ではなかった。誰？クッククという押し殺した笑いが聞こえた。あんたが最後の一人だよ。あのホームレスの声であった。田中は携帯を壁に放り投げた。そこまでが田中の限界であった。八、留置所。後藤敦史の惨殺死体が自宅自室で発見された。田中秀樹が地元の警察署に出頭してきたのはその日の夕刻であった。警察は色めき立ち、これまでの殺人と田中秀樹との関わりを調べようとしたが、田中のアリバイは完璧であった。というより、そもそも田中は自首してきたわけではなかった。自首ではなく保護を求めてきたのであった。出頭してきた時の田中は明らかに常軌を逸していた。殺される、次は俺の番だ、そんなことばかりを繰り返し、時折パニックに襲われて暴れ回る。現状では取り調べも不可能なため、とりあえず落ち着くまで田中を留置所に入れておくことにした。その警察署に留置室は3部屋あった。そのうちの一室に田中は一人で入れられた。通常は数人が一室に入れられるのだが、田中が精神的に落ち着くまでの暫定措置であった。夜になり、ざわついていた留置室も静かになった。田中は留置室の隅で体を丸め、膝を抱えて座り込んでいた。入れられた時からずっとその状態であった。出頭してきた時に比べると少し、ほんの少しだけ落ち着いてきた。もう大丈夫だ。なんだってここは警察なんだから。あいつだってここには来られない。助かった。もっと早く来ればよかった。だって俺未成年だもんな。15だもんな。死刑になるわけでもないしな。膝を抱える腕の中に顔をうずめて、田中はブツブツとつぶやいた。あんなホームレス一人殺したぐらいで殺されたんじゃ割に合わねえよな。どうだっていいじゃんかよ、あんなゴミの一人や二人。お兄さん、そういう了見はいけねえな。唐突であった。田中は弾かれたように顔を起こした。留置室の真ん中あたり、田中から数メートルも離れていないところにそいつがいた。 犬犬全身を真っ黒い毛に覆われた犬がそこにいた。そいつは犬のように見えた。だが大きさが普通ではない。形はよくいるタイプの雑種風だが、大人の人間と同じぐらいのサイズなのだ。ちょうど人間が四つん這いになればそれぐらいの大きさになるだろう。だが人間ではない。明らかに動物の犬だ。どこかでこんなのを見た。そうだ、アニメ映画であったよな。そうだ、確かもののけ。そいつが口を開いた。真っ赤な舌がだらりと垂れて人間の言葉をしゃべった。自分だけ助かろうなんていうのはいけねえ。それは人の道に外れてるってもんだ。言葉の間にハーハーという獣の息が漏れる。おいたをしたらちゃんと償わないとな。化けて出たのかよ。田中はやっとそれだけを言った。股間は気味悪く濡れていた。いつの間にか失禁したのだ。化けて出る。そいつは笑ったように見えた。今時のガキでもそういうことを考えるのかね。そういうことを気にするのならそもそも人を殺したりしないのが筋ってもんじゃないかね。そいつは続けた。まあホームレスが何人死のうと戦争には関わりないことだったがね、このもっちゃんという男を殺したことがあんたたちの身の不運だったのさね。どういうことなんだ。あんたがもっちゃんじゃないのか。節操って何なんだ。田中がそう思ったとき、そいつはすでに目の前に近づいていた。田中の理性が消し飛んでいた。留置所中に響き渡る叫び声を上げた。何の反応もなかった。ここに入ったときはちょっと声を上げたらすぐに係員が飛んできたのに。無駄だよ。そいつが言って口を大きく開けた。長々と続く田中の叫び声が唐突に途切れる。9。事件はすべて終わったか。悪ガキがまた一人自宅で死に、警察に自首した一人も留置所で死亡したという。もちろん詳細はわからない。新聞やニュースでさらっと報じられただけだ。そのうち朝や昼のワイドショーなどでセンセーショナルに報じられるだろうが、結局はすでに報じられた以上のことはわからないような気はする。せいぜいが悪ガキたちのこれまでの行動やもっちゃんの事件との関連ぐらいだろう。とりあえずうちの近所では犯人だろうと思われていた悪ガキが全て死んだことで、なんとなく気が抜けたようになっていた。いずれたたりだの呪いだのといった視点で実は怪談系の本のネタにはなるかもしれないが、逆に言えばそれ止まりだろう。なんかね、最近は誰も噂していないみたい。一頃は次は誰それだなんてばかり言ってたんだけどね。清流学園からの帰り道、私は黒髪ゆきに言った。ネットではまだまだ呪いだのたたりだのって噂が飛び回ってるけど、それもまあ時間の問題で消えていくんじゃないかな。みんなこれで終わったと思ってるみたい。終わってないっていうの？黒髪ゆきが言った。ああうん、私もこれで終わりだろうなって思うのよ。でもなんかね、気味悪いじゃない。結局悪ガキたちを殺したのが誰なのか分かってないんだもんね。なるほどね。あ、そういえば今日9時からテレビで心霊特集あるよ。見る？ふと朝見た新聞のテレビ欄を思い出し、私は話題を変えた。何がそういえばなのかよくわからない。 黒髪ゆきが好きそうな番組だと思ったのだ。だが9時か、多分ちょっと無理っぽいな、出かけるから。あらま、家族で食事とか？うん、ちょっと遅くに出かける用があって。隅に置けないな、深夜デートだな。なわけないじゃない。もしかしてマリコは知ってるかな、メリーさんの館ってところに行くんだけど。メリーさんの館、なんかどこかで聞いたことがあるなって。メリーさんの館って最近話題になってる心霊スポットじゃないの。そんなところに何の用があるってのよ、しかも深夜に。まあいろいろと。だから心霊特集見られないわ。黒髪ゆきのことだ、単なる心霊スポット探検というわけではないはずだ。何か目的があるはず。で、私は思わず言っていた。私も行く。え？めったに見られない黒髪ゆきのびっくり顔を見られただけでも、そういった価値はあったというものだ。10、メリーさんの館へ。出かけるにあたってうちの親をごまかすのには苦労した。黒髪ゆきの家でテスト勉強するとかなんとか、ありがちな嘘っぱちで通した。 PM10 時、待ち合わせた黒髪ゆきと2人、拾ったタクシーに乗り込んだ。行き先は黒髪ゆきが運転手に告げた。そこにそのあるわけ？うん、らしい。誰からそんなこと聞いたの？おばあさまから。なんで黒髪ゆきのおばあさんがそんなことを知っているのか、甚だ疑問ではあったが、この際それは後回しだと、タクシーの運転手がルームミラーで私たちをチラチラと見ながら言った。お嬢ちゃん、あんたの行った場所はこの辺だけど、ここでいいのかい？言われて黒髪ゆきは辺りを見回して答えた。あ、はい、ここで結構です。止めてください。走り去ったタクシーを見送りながら私は言った。あの運転手さん、ちょっとビビってたわよ。そりゃそうよね、女の子二人がこんな時間にこんな場所に行けってんだから。そこは郊外の国道だった。片側一車線の太さで、道の両側にはガードレールがあり、幅1メートル程度の歩道がある。元はこの辺りの幹線道路だったが、バイパスができてからは交通量が激減した。そんな道路だ。街灯もポツンポツンとある程度で、人家の明かりさえかなり離れたところにしか見えない。夜の10時にこんなところに行けと言われれば、それは誰だってビビるってもんだ。国道は川に沿っていて、その反対側は森と言ってもいいようなうっそうとした木々であった。それ以外何もない。目の前に立っている黒髪ゆきさえ顔がはっきりとは見えないくらいだ。私たちは持参した懐中電灯をつけた。で、これからどうするの？何もないじゃん。ちょっと待って。あっちよ。黒髪ゆきは行って10メートルほど先を指さした。そこまで行ってみると、そこだけガードレールが切れていて道があった。無理すれば車2台がすれ違うことができる程度の細い道だ。緩い上りになっていて、木々の中に入っていく。この先にメリーさんの館があるの？黒髪ゆきはうなずいて、その道を歩き出した。黒髪？何？その、悪いけど、手、つないでくれない？何のことはない。実は私もビビっているのであった。懐中電灯の頼りない明かりを頼りに、 黒髪ゆきに手をつながれて歩くこと十数分。何かおかしい。迷路庭園じゃあるまいし、分かれ道が多すぎる。というか、黒髪、いくらなんでも遠くない？なんか同じところを何回も通ってるような気がするんだけど。結界みたいね。樹海と見まごうばかりに深い木々を見上げ、黒髪ゆきは言った。マリコ、ちょっと目をつぶってくれる？あ、うん、うん。私は素直に従った。黒髪ゆきはつないでいた私の手を離し、どうするのかと思っていると、パーンと手を打つ音が響いた。再び手を握られる。行こっか、多分もう大丈夫だから。数メーター進むとまた分かれ道になっていた。そこを右に進むと夜空に黒く浮かぶ建物があった。窓に明かりは見えない。噂通り廃墟ということなのだろうか。え、黒髪、ここって、これって。建物のそばまで行き、あちこちを照らした私は思わず言った。ラブホじゃん。メリーさんの館というぐらいだから洋風建築だろうとは思っていたが、いや確かに洋風建築なんだけどさ、なんだかね。そうみたいね。こともなげに黒髪ゆきは行って敷地内に入っていった。入り口を抜けると中は思いのほか広くなっていた。暗くてよくわからないが、ガレージがいくつも並んでいて、どうやら車で直接入り、そこから部屋へと入る構造らしい。黒髪ゆきは辺りを懐中電灯で照らしながら周りを見回した。ここまでは来たものの、黒髪ゆきもどの部屋に入ればいいものか決めかねているらしい。黒髪、ここに何があるって、ひゃーと恥も外聞もなく私は悲鳴を上げた。今犬の鳴き声が聞こえたのだ。黒髪ゆきが鳴き声の方向へ懐中電灯の光を向けた。光の中に中型の茶色い犬がいた。犬は甘えるようにクンクンと鳴いた。マリコ、来いって言ってるみたいよ。え、マジ？犬は U ターンし、私たちはその後をついていった。並んだガレージの一つに入っていった。そのガレージだけシャッターが1メーターほど開いていた。何かを燃やしているような匂いがその中から漂っていた。体をかがめて中に入る。ガレージの中央に人がいた。灯油缶の蓋を抜いて作った簡易ストーブで灰木材を燃やし暖を取っている。その人物を見た瞬間、私は黒髪ゆきとつないでいた手に思いっきり力を込めていた。私はもっちゃんと話をしたりしたことはない。それでも空き缶や段ボールを回収している姿を見たことは何度かあった。だから顔を見ればそれがもっちゃんかどうかぐらいはわかる。ガレージの中にいたのは確かにもっちゃんであった。いやあ、いらっしゃい、もっちゃんは言った。11、もっちゃんとの対話1。灯油缶ストーブの前でもっちゃんはビールケースの椅子に座っていた。先に入った犬がそのそばで尻尾を振っていた。もっちゃんさんですね、黒髪ゆきが言った。いかにも黒髪ゆきらしい言い方だ。もっちゃんはうなずいた。こんなところにあんたたちのようなかわいいお嬢ちゃんが来るなんて珍しいことだね。座るかね。もっちゃんは灯油缶を挟んで自分の向かいにあるビールケースを示した。いえ、すぐに失礼しますので、確認したいことがあるだけですから。確認？もっちゃんはちょっと驚いたような、面白がっているような目をした。 はい。黒髪ゆきはうなずいた。もう終わったんですよね。もっちゃんはにこやかに笑った。多分ね。それを確認するためにわざわざここまで来たのかね。はい。それでは失礼しました。おやすみなさい。黒髪ゆきは軽く頭を下げると私を促しガレージを出た。黒髪、よくわからないんだけど、あれでいいわけ？後ろを振り返りつつ私は言った。うん、マリコも言ったじゃないの、事件は終わったって。そりゃ言ったけど、まさかもっちゃんが生きてるなんて。しっ。突然黒髪ゆきは言って、真っ暗な林の中を見つめた。何、やめてよ、何かいるなんて言わないでよ、それでなくても怖いんだから。怯える私を無視して黒髪ゆきはしばらく暗闇を見つめていたが、やがて、何でもないみたい、行こうか。そうして私たちはメリーさんの館を後にし、国道へ向かった。タクシー拾えるかな。12、もっちゃんとの対話2。黒髪ゆきと榊真理子が立ち去って数分後、黒髪ゆきが見つめていた暗闇の奥から人物が一人現れた。若い女性である。上白紗栄子であった。上白紗栄子は黒髪ゆきたちが去っていた道を数瞬見つめ、メリーさんの館へ向かった。焚き火の匂いとかすかな明かりが漏れる半開きのガレージへ入る。こりゃ驚いた、今夜は先客万来だな。もっちゃんが言った。こんばんは。上白紗栄子が答える。あんたはさっきのお嬢ちゃんたちの知り合いかね。無関係とも思えんが。もっちゃんがひたのつっこい笑いを浮かべながら言った。私の教え子よ。まあいろいろあってね、顔は合わせたくない事情があるんだわ。そこいい？上白紗栄子はもっちゃんの向かいのビールケースを指さした。ああご遠慮なく。あんたは女先生かね。そうは見えんが。皆さんそうおっしゃいますわ。上白紗栄子はそう言ってビールケースに腰を下ろし、ショルダーバッグから取り出したタバコに火をつけた。節操にも一本もらえるかね。どうぞ。メンソールだけどいい？より好みはせんよ、吸えりゃいいのさ。上白紗栄子から受け取ったタバコに火をつけ、もっちゃんはうまそうに深々と吸った。畜生ごろも、話には聞いたことはあるけど、まさかお目にかかることがあるとは思わなかったわ。驚いたね。その名で呼ばれるのは久しぶりだ。かれこれ500年ぶりになるかね。上白紗栄子が言った言葉を聞いて、もっちゃんは感心したように言った。その名を知っているということは、あんたただものじゃないね。荒野かね。関係者とでも思ってくださいな。最初は犬神かと思ったのよ。でも誰にもついた形跡はなかったしね。となるとまさかとは思うがってね、それを確かめに来たってわけよ。上白紗栄子はタバコをガレージの床にもみ消し続けた。犬を首まで地面に埋めて飢えさせ、吸う相手につかせる、それが犬神の法。一方、犬神を相手につかせず自分自身につかせて力を得る。昔それをやった僧侶がいた。まあ下法中の下法よね。獣と化した坊主で畜生ごろも。私が知っているのはそんなところなんだけど、これでいいのかしら。 おおむねその通りだね。あの頃どこの地方もそうだったが、大名の年貢取り立てが過酷でね、一揆が計画されたのさ。人数では勝っても武器や力は百姓たちにはない。そこで拙僧が一計を講じたのさ。自分自身が犬神と化して坊主を殺せば総崩れになるだろうとね。城主や奥方みんなやったよ。なら一揆は大成功だったんでしょ。仏様扱いされて叱るべきじゃない。なのにどうして畜生ゴロムなんて忌まわしい名前が付けられたの。妖怪として言い伝えられてるじゃない。もっちゃんは苦笑した。それで終わればよかったんだがね。上司を食い殺してそれで人の味を覚えてしまったのさ。村の衆、女や子供も含めて、そう、15、6人も食ったかな。妖怪扱いされるのも無べなるかなってなもんだね。困ったちゃんね。さてそれじゃあ現代の話をしましょうか。上白細工の口調が改まった。あの4人を殺した理由は復讐？この男は肝臓を患っていてね、もう長くなかったのさ。半分死にかかっていたと言ってもいいな。拙僧はこの犬の中にいたのさ。寂しかったこともあったんだろうが可愛がってくれたよ。もっちゃんは横にいる犬の頭を撫でた。あの日明け方前にこの男はすでに死んでいたのさ。そのままにもしておけないので、どこか落ち着いたところに亡骸を置いてやろうと犬からこの男の中に入った時にガキどもが絡んできたわけだな。多少の暴行程度なら見過ごしてやったんだが、明らかに殺すつもりで殴ってきたからね。これはちょっと老いたが過ぎると思ってな。教育的指導というやつさ。もっちゃんは笑った。病院からよく逃げ出せたわね。死人が逃げるとは誰も思うまいて、白衣とマスクを拝借してそのまま歩いて出たよ。で、病院を脱走した後はずっとここに隠れていたわけ？よく見つからなかったわね。ここは心霊スポットって言われていて、探検する物好きが多いはずなんだけど。確かにちょくちょく来ていたね。煩わしんで結界を張ったよ。さっきのお嬢ちゃんたちはあっさり入ってきたようだが。ああ、それなんだけど。上白細工は思い出したように言った。背の高い子と小柄な子だったでしょ。あんたはどう見る？結界を破ったのはどっちの子だった？そりゃ小柄な子だね。一目で分かったよ。やっぱりそうだったか。あの子も結構食わせ者ね。上白細工は下唇を噛んだ。ただもっちゃんは続けた。不意をつかれ上白細工は顔を上げる。ただ何？背の高い方の子も素質はありそうだったが、修行次第で結構いけるんじゃないかね。本人にその自覚はなさそうだが。榊さんが？そんな感じはなかったけど。でもあんたが言うならそうなのかな。不思議そうな顔の上白細工にもっちゃんは言った。でどうするね。拙僧を退治するのかね。誰がよ。あんたがだよ。冗談言わないでよ。本気であんたを滅するつもりだったらこんな軽装で来ないわよ。宝具の一揃いや二揃いは必要でしょ。そういう割にはカバンの中には物騒なものを、剣のんなものを忍ばせてるじゃないかね。剣の？ああこれ。上白細工はショルダーバッグから特古書をくるくるとバトントワリングのような手さばきで取り出した。これはまあお守りみたいなものよ。 こんなものであんたを滅することができるなら苦労しないわ。もともとあんなガキがどうなろうと知ったこっちゃないし、自業自得でしょ。すると節操を放っておくということがね、事実としてはそうなるけど、でもね、上白細工はこめかみを書いた。やっぱり死んでみせないといけないんじゃないかと思うのよ。警察もこのままじゃ立場がないしね。悪いけど現代じゃ容疑者が雲隠れしたままってわけにはいかないのよ。この男が実は生きていてガキどもに復讐していたという筋書きかね。それはちょっと無理があるんじゃないのかね。クックックともっちゃんは愉快そうに笑った。まあね、死体を調べれば何日も以前に死んでいたのがすぐわかるだろうしね。でもそれぐらいしか手はないでしょう。悪いけど頼まれてくれないかな。やれやれ、何百年ぶりかに人を食った報いかね。ま、仕方あるまいな。灯油缶ストーブの炎が亀代彩子ともっちゃんの顔を赤々と照らす。13、地獄の豪華清めの日。廃墟ホテル全焼、不法居住者の火の不始末か。17日未明、牧道丸々線沿いにある廃ホテルから出火。ホテルは全焼し、焼け跡から男性の遺体が見つかった。警視庁は不法居住していた人物と判断。この男性の火の不始末が火災の原因と見ている。現場は約10年前から閉鎖されているホテルで、心霊スポットとしても有名だった。わっちゃー、新聞記事を読んだ私の第一声だ。やばいよやばいよ、時間的に見て私たちが出て行ってすぐに燃えた感じだもん。まさか私や黒髪ゆきが疑われるってことは、まさかね。黒髪、えらいことになっちゃったみたい。どうしよう。6次元目の授業が終わり、帰り自宅をしながら私は黒髪ゆきに言った。私が何もしていないのは何より私が一番よくわかっているが、世間はそう思わないかもしれない。さすがにこんなことで親を泣かせるのは嫌だし。大丈夫だと思うよ。あれは単なる失火だと思うし、マリコが気にすることじゃないって。そうかな。なんか不安というか、あそこに行ったのは事実だしさ。黒髪ゆきは子供投げに行ったが、私の不安感は拭いきれなかった。校門を出る直前、上白先生とすれ違った。ドキドキドキ。あ、黒髪さん、榊さん。上白先生が振り向き私たちに声をかけた。ドキドキドキ。はい。黒髪ゆきが返事をした。私が返事していたら頭のてっぺんから声が出ていたと思う。昨日国道丸々線沿いの廃墟ホテルが火事で全焼したらしいんだけどね。心臓が口から出そうになった。そこって心霊スポットで有名だったらしいけど、あなたたちはそんなところに行かないようにしてよね。あなたたちってそういう怖いものが好きっぽいみたいだし。わかりました。そ知らぬ顔で黒髪ゆきが言う。心霊スポットが全焼。ねえ黒髪さん、これって地獄の豪華ってとこかしらね。上白先生がクスッと笑いながら言った。黒髪ゆきはしばらく無表情で上白先生の顔を見つめていたが、いいえ、あれは清めの日だと思います。あら、そう。上白先生は面白そうに笑った。気をつけてお帰りなさいね。さようなら。さようなら、失礼します。
上城先生は私たちに手を振って職員室の方へ戻り、私たちは頭を下げて挨拶し校門を出た。なんだかよくわからなかったが、私は上城先生が黒髪ゆきに対して一本取ったような印象を持った。根拠はない。ただ上城先生が着任した時に上城先生に対して黒髪ゆきがやったことを、上城先生は誰がやったか分かっていたのかもしれないと思った。あら。校門を出て少し歩いたところで一匹の犬と出会った。茶色い中型犬であった。犬は私たちを見て口を少し開いた。それはまるで笑っているようにも見えた。犬は私たちが自分に気づくと、それでもう用が済んだかのように振り返りもせずに小走りで去っていった。黒髪、今の犬、もっちゃんが飼っていた犬、あそこにいた犬だったよね。そうみたい。お別れに来たのかもね。それ以後、もっちゃん殺しとそれに関する一連の出来事が人々の話題になることはなかった。以上、地獄の豪華、清めの日っていう題名の話でございました。投げで、ジーダレス読み、819、おっさんコント。もうおっさんじゃないですけど、コマです。関係ないけど、最近 VIP ライブで配信とかしてんのと。VIP ライブ、 VIP ライブはもうさすがに使ってないっていうか、もうページがねえ自分の。仮に使うにしても、静止画を今更やってもっていうところですね。820、気が利かないな、もっちゃんに差し入れくらい持って行ってやれるよって書いてああ、そうね、何か持っていやいいんだけど、持ってかなかったな。で821、裏荒野だから特攻書持ちか、陰陽と密教、まあ相入れないわなと。ああ、特攻書なんてもうなんか、なんだ、牛音トラかなんかでなんか持ってたやついたような気がするわ。特攻書みたいなやつ、特攻、まあ武士道ブレードとかでも特攻っていう武器が出てきたけど、まあいいや。はい、というわけで、今日これで終わりでございます。3つ読んだな。3つ読んでも結構かかったな、2時間か。長いわ。はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルは普通に N ドライブにアップするので、もしよかったら聞いてみておくんなましと。ということで、結構な時間になったのでさっと終わりにしたいと思います。それじゃあ、あざした。ではおやすみなさい。それじゃあ、バイバイ。